はい、それでは読みいたします。ネヘミヤ記7章5節から72節、私の神は私の心を動かして私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。バビロンの王ネブカデネザルが引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。ゼルバベルと一緒に帰ってきた者は、ヨシュア、ネヘミヤ、アザルヤ、ラーミヤ、ナハマニ、モルデカイ、ビルシャン、ニスペレテ、リグワイ、ネフム、バーナ。イスラエルの民の人数は次の通りである。パルオシュ族2172名、シェファテヤ族372名、アラフ族652名、ヨシュアとヨアブの二族からなるパハテ・モアブ族2818名、エラム族1254名、ザト族845名、ザカイ族760名、ビヌイ族648名、ベバイ族628名、アスカテ族2322名、アドニカム族667名、ビクワイ族2067名、カディン族655名、ヒゼキヤ族すなわちアテル族98名、ハシュム族328名、ペサイ族324名、ハリフ族112名、ギブオン族95名、ベツレヘムとネトファの人々188名、アナトテの人々128名、ベテ・アズマベテの人々42名、キルヤテ・エアリムとテフィラとペーロテの人々743名、ラマとゲバの人々621名、ミクマスの人々122名、ベテルとアイの人々123名、別のメモの人々52名、別のエラム族1254名、ハリム族320名、エリコの人345名、ロデとハディデとオノの人721名、セナーの人3930名、祭司はヨシュアの家のエダヤ族973名、イメル族1052名、ハシュフル族1247名、ハリム族1017名、レビ人はホデヤ族のヨシュアとカデミエルの二族74名、ウタウタイはアサフ族148名、モンエはシャルム族、アテル族、タルモン族、アクブ族、ハティタ族、ショカイ族138名、宮に仕えるしもべたちはジハ族、ハスファ族、タバオテ族、ペロス族、シア族、アドン族、レバナ族、アガバ族、サルマイ族、ハナン族、ヒデル族、ガハル族、レアヤ族、レチン族、ネコダ族、ガザム族、ウザ族、バセアハ族、ベサイ族、メウニムム族、ネプシェシム族、バクブク族、ハクファ族、ハルフル族、バツギテ族、メヒタ族、ハルシャ族、バルコス族、シセラ族、テマフ族、ネチアハ族、ハティファ族。ソロモンのしもべたちの子孫は、ソタイ族、ソフェレテ族、ペリタ族、ヤーラ族、ダルポン族、ギデル族、シェファテア族、ハティル族、ポケレテ・ハセバティン族、 アモン族、宮に仕えるしもべたちとソロモンのしもべたちの子孫は合計392名。次の人々はテルメラフ、テルハルシャ、テルブ、アドン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。すなわちデレヤ族、トビヤ族、ネコダ族642名。祭司のうちではコバヤ族、コツ族、バルジライ族、このバルジライ族はギルアデ人バルジライの娘の一人を妻に目立ったので、その名を持って呼ばれていた。これらの人々は自分たちの系図書を探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。それで総督はウリムとトミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じた。全集団の合計は 42,360 名である。この他に彼らの男女の奴隷が 7,337 名いた。また彼らには男女の歌う隊が245名いた。ラクダは435頭、ロバは6720頭であった。一族の頭の何人かは工事のために捧げ物をした。総督は資金のために金1000ダリク850、祭司の長く530脚を捧げ、また一族の頭のある者は、工事の資金のために金2万ダリク、銀2200ミナを捧げた。その他の民の捧げた者は金2万ダリク、銀2000ミナ、祭司の長く67脚であった。こうして祭司、レビ人、門芸、歌うたい、民のある者たち、宮に仕えるしもべたち、およびすべてのイスラエル人は自分たちのもとの町々に住み着いた。はい、それでは今日はこの聖書箇所から聖父が語っていることと題して、小谷玉木伝道師に言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
で大変なところを岡部さん読んでいただいてありがとうございました。聞いてる方も大変だったかもしれませんけれども、一言お祈りをして始めます。恵み深い愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日もあなたの御前に出て、このようにしてあなたの御言葉に聞くことができる恵みをありがとうございます。どうぞこの御言葉からもあなたのことをさらに深く知ることができるようにどうぞ導いてください。この小さきものが語りますから、このものを清めて用いてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所はですね、今お聞きいただいてお分かりの通り、ほとんどが系図で占められています。これはバビロンという国に捕囚をされて、その後エルサレムとユダに帰還した人々のリストです。なぜこんなにも長々と部族の名前やその人数について記されているのでしょうか。ユダヤ人たちにとって自分たちの系図を家系を証明するということは非常に重要な意味がありましたので、系図が記されたこと自体は不思議ではありませんが、それが神の言葉である聖書に記されているのはなぜなのでしょうか。神の霊感によって書かれた聖書に記されていることには意味があるはずです。この系図にも神様からのメッセージが隠されているのです。私も初めはこの系図の箇所から何を語ったらいいかなと途方に暮れるような思いがしました。しかし読み進めていくうちに、この系図が語っていることはこれしかないなというところに、到達したんですね。数年前、ある先生のメッセージを聞く機会がありました。その先生がですね、お菓子の CM の話を導入に使われたんですね。そのお菓子の CM というのは、それにつけてもなんとかなんとかという、まあ、お菓子があって、皆さんおそらくご存知ではないかなと思います。若い世代のね、はるかちゃんたちはもしかしたら聞いたことがないかもしれませんけれども、タイでもね売っているお菓子ですが、それにつけてもという、そのフレーズを神様に当てはめるとしたらどういうフレーズになると思いますかってその先生は聞かれたんですね。皆さんどうなると思いますか？わかりますか？それにつけても神は愛なんだとその先生はおっしゃいました。それにつけても神は愛だ、この言葉に尽き、神は愛だ、この言葉に尽きるとその先生はメッセージで語ってくださったんですね。もう数年前に聞いたメッセージですけれども、とても印象深く残っています。ですから神の言葉である聖書も、どこを切ってもこの神は愛なりという真理が浮かび上がってくるのです。もしかしたら飛ばして読みたいなと思ってしまうような箇所であったとしても、そこには神様の愛が詰まっています。では具体的にどのような神様の愛をこの啓示から見ることができるのでしょうか。もし私が神様だったら、まあ、それはありえないことなんですけれども、もし私であったら啓示をこんなにも細かく記さっても、例えばですね、5節でネヘミヤがこの啓示が、ネヘミヤがこの啓示を発見したとありますけれども、その後に一文、その啓示には最初に帰還した人々のリストが記されていたなどと、その一文化するのではないかと考えてしまいます。あるいはですね、6節から66節まで飛んで、全集団の合計は何人であったと合計だけを記すこともできたはずです。しかしあえてそのようなことはせず、部族ごと、出身地ごと、また役割ごとに細かく記されているんですね。また私であればこうも考えてしまいます。パルオ種族が約2000名、何々族が約何名というふうに大体の人数が分かればいいのではないかと思ってしまいます。しかし聖書にはきっちりと2172名とか372名と事細かに記されています。こういったことからも一人一人を大切にされる神様の愛が伝わってくるのではないでしょうか。そしてこのケースは当時のユダヤ人に対してだけでなく、これを読む人々、全ての人々、つまり現代に生きる私たちに対しても、あなた方一人一人は私にとってとても大切な存在なのだよというメッセージを語りかけているのです。ユダヤ人一人一人を大切にされた神様は、現代に生きる私たちのことも同じように大切に思い愛してくださっています。神様の前に私たち一人一人は覚えられているのです。もう一つこの啓示からわかる神様の愛があります。啓示の終わりの方、66節以降をご覧ください。全集団が 42,360 名、男女の奴隷が 7,303 名、そしてラクダやロバの数などが記されています。この奴隷の数はですね、ユダヤ人の約 17% にも及んだんですね。つまり6人の1人が奴隷をという高い割合で奴隷を連れていたことがわかります。さらに多くのラクダやロバといった動物が一緒に連れてこられました。ということはユダヤ人たちは捕囚されていったバビロンにおいても相 それなりの生活をすることができていたということです。ここからも神様の愛を感じることができるのではないでしょうか。ユダヤ人たちは神様に背き、神様が再三警告を与えたにもかかわらず、悔い改めず、捕囚という試練が与えられましたが、しかしその捕囚されていった先においても、神様の憐れみと恵みは注がれ続けていたのです。私たちも神様の命令を守らず、自分勝手に歩んでしまうことがあります。むしろその状態の時の方が多いのではないでしょうか。しかしそんな愚かな私たちにも、神様の恵みと憐れみは注がれ続けています。愛歌3章22節にはこうあります。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。また聖書には、神様に対して繰り返しこのように表現されています。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。このように神様は、慈しみと恵みに富んでおられ、愚かな私たちに対しても、その憐れみは尽きることがないのです。啓示が私たちに語りかけていること、それは、神は愛なり、この言葉に尽きます。神様は私たち一人一人を見舞いに覚えてくださり、大切に思っていてくださいます。また私たちが神様に背いたとしても、主の憐れみは尽きず、慈しみと恵みをもって私たちを導いてくださるお方なんです。ではもう一つ、この啓示が語っていることについてお話ししたいと思います。2点目にお話しすることも、実は神は愛なりという真理に含まれることではありますが、さらに深く神様の愛を知っていただくために、違う視点から見ていきたいと思います。次に注目していただきたいことは、これはどのような啓示であるかということです。聖書にはここだけでなく、いくつも啓示が記されていますが、ここで記されているのは特に捕囚から解かれて自分たちの町に戻った人々の啓示であるということです。6節をご一緒にお読みしたいと思います。6節をお読みしましょう。3、はい。バビロンの王ネブカデネザルが引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、命名自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。この説の原文を見て目についた言葉は、捕囚あるいはトリコと、トリコっていうんですよね、と訳される言葉でした。それらの名詞あるいは動詞がこの一文の中に3つも使われています。つまり帰還した人々がかつてはどのような状態であったかが強調して語られているのです。かつては捕囚であり、囚われ人であり、敵に捕り子として引いていかれたものであったのが、今は自分たちの教え、自分たちのホームに戻ってきた、そういった人々の啓示であるということです。この説を見ると、そのコントラストが鮮明に表されているように感じます。このことを霊的な解釈をするならば、罪の虜であった者が自由の身とされ、再び神の民とされたということができるのではないでしょうか。私たちはこの啓示を読むとき、自分たちがどこから救われ、今どのような立場に置かれているのかという、その 大きな変化を、恵みについて改めて考えさせられるのです。それは単に大きなという形容詞だけでは言い表せないくらいダイナミックな変化であり、また恵みです。イエス様に出会う前、私たちは罪の奴隷でした。イエス様もこう言っておられます。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。しかし今私たちは罪から解放され、自由の身となり、自分たちのいるべき場所、ホームに戻ることができました。ホームとは神様のもとです。今は神様のもとで安らぐことができるのです。ではどのようにしてそのようなダイナミックな変化がもたらされたのでしょうか。それはイエス様の十字架と復活によります。イエス様が十字架上で身代わりの死を遂げ、代価を払ってくださったゆえに、私たちは神様に買い取られたのです。もはや罪の奴隷ではありません。義の奴隷、つまり神の民とされたのです。しかしここである方はこんな疑問を感じるかもしれません。もう罪の奴隷ではないというけれども、ではなぜ自分は毎日毎日罪を犯してしまうんだろう、そう思われる方がもしかしたら多くおられるかもしれません。これについてもですね、ある先生がお話ししてくださった例え話で説明、させていただきたいと思います。ある先生がこういう答えをされたんですね。ある女性が暴力を振る男性と結婚していたとします。 DV ですね、今とても頻繁に行われていますけれども、ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力を振るう旦那さんと結婚していたとします。奥さんはその旦那さんに非常に苦しめられていました。しかしある時、とても誠実で優しい男性に出会い、その人がその DV を、暴力を振るう夫から助け出してくれるんですね。そしてその女性は DV をするその男性と離婚をして、とても誠実で優しい男性と結婚をするんです。もう皆さんもお分かりの通り、この元夫、暴力を振るう夫というのが罪で、そしてこの誠実で優しい男性がイエス様を例えています。しかしですね、離婚した後もこの元夫がいろいろとこの妻を誘ってくるわけですね。ちょっとお茶でも行かないか、あるいは、ちょっと甘い顔を見せるとですね、じゃあ次はご飯にでも行きましょう、そしてさらには家に来ないかというふうに、どんどんどんどん付け上がっていく、エスカレートしてくるわけです。ですからこの女性はきっぱりとその誘いをですね、退けなければなりません。今私はもうあなたの妻ではありませんから、その誘いはお断りしますと言うべきなのです。このように私たちはもう罪の支配下にはないのですから、罪に支配される筋合いはないのです。あとは私たち次第なんですね。きっぱりと誘惑を断るか退けるか、少しくらいはいいかなと、その誘いに乗ってしまうか、どちらかなのです。少しちょっと本文からは逸れてしまったかもしれませんが、このようにイエス様によって罪との関係を断ち切っていただいた私たちは、その罪から支配権を振るわれることはもうないということを、この例え話は語っているわけです。それでは、本文に戻りまして、 このように私たちは罪の鎖を解かれて自由の身とされています。今私たちは神様の恵みの支配下にあります。そしてこれは一方的な神様の恵みです。ユダヤ人たちが捕囚から解放されエルサレムとユダに戻ってきたのがただ神様の憐れみであったように、私たちも神様の一方的な恵みによって罪から解放されました。私たち人間が罪許され罪の支配から解放されるということほど素晴らしい恵みはないのではないかと私は考えます。さらに素晴らしいことには、罪の奴隷であったとき、私たちはその報酬として死ななければなりませんでした。罪から来る報酬は死です、とあるとの通りです。しかし、イエス様が私たちのその報酬を代わりに負ってくださったおかげで、私たちは永遠に生きるものとされました。イエス様の復活がそのことを表しています。イエス様が十字架上で死に三日目によみがえってくださったことを通して、私たちもこの肉体が滅んでも永遠に生きることができるという確証が与えられているのです。聖書には救われた人々の名が天の命の書に書き記されているとあります。それを踏まえてもう一度この系図に目を向けるならば、この系図が何か違って見えてくるのではないでしょうか。そうです、霊的な解釈をするならば、これは天の命の書に書き記されている人々のリストとも言うことができるでしょう。捕囚から帰還した人々のリストが聖書に記されているように、私たちの名も天に書き記されています。私たちは天国に国籍を持つ天国人なのです。そして天国に行くことは未来に起こることですけれども、現在においても実は私たちは神の国にいます。神の国とは、神のご支配の及んでいるところ、神が共におられるところだからです。ここも神の国なのです。私たちは現在においても未来においても、神と共に歩み、また永遠に神のもとに行こうことができるというのは、何という恵みではないでしょうか。今お話しましたように、私たちはこの系図を読むとき、ぜひ6節に記されているように、どこから救われ、今どのような状態にされているのかということに注目したいと思います。かつては罪の奴隷であったのが、今は義の奴隷、神の民、あるいは神の子供とされている、大いなる恵みを味わいたいと思います。そしてここに帰還した人々のリストが記されているように、私たちの名も天の命の書に記されていることを喜びたいと思います。では最後にですね、このような恵みを体験してした私たちはどうしたらよいのでしょうか。帰還した人々が取った行動から短く学びたいと思います。69節から71節をご覧ください。帰還した人々が工事のために捧げ物をしたことが記されています。これは自分たちの町に戻ることができたということに対する感謝の表れだったのではないでしょうか。69節の途中からお読みします。相続は資金のために金1000ダリク8、50、祭司の長服530着を捧げ、また一族の頭のある者は工事の資金のために金2万ダリク、銀2000 200ミナを捧げた。その他の民の捧げたものは金2万ダリック、銀2000ミナ、祭司の長服67着であった。ダリックとは当時のペルシャのお金の単位で1ダリック 8.5 グラムだそうです。あ、お金の単位ではないですね、グラム数ですね。民が捧げた金2万ダリックを計算すると170キロになります。金170キロというのは相当な量だと思います。また金だけでなく多くの銀や祭司の長服などが捧げられ、また神だけでなく他の人々が捧げたその捧げ物の総数を数えるならば、それは相当な額になったと考えられます。それだけ彼らの感謝が大きかったことをこの捧げ物は示しているのではないでしょうか。神様の恵みを体験したからこそ多くを彼らは捧げたのです。神様の愛と恵みを体験した私たちもその感謝と喜びを神様に表したいと思います。罪の奴隷であった身がイエス様によって今は神の民とされていること、自分の名が天の命の書に記されていること、またこの世にあっても神の国に生きることができる恵みを覚え、心からの感謝を表したいと思います。それは必ずしも献金や物とは限りません。神様が一番喜ばれるのは私たちの心です。人は上辺を見るが神は心をご覧になります。いくら多くの献金を捧げても心が伴っていなければ何の意味もありません。主が喜ばれるのは砕かれた悔いた心です。自分のような罪人がイエス様によって救われたという感謝と喜びを捧げること、そして自分自身を捧げていく信仰です。こんな小さなものでもよろしければ神様のご栄光を表すために用いてくださいと、自分自身を捧げるものを主は喜んで用いてくださいます。今日私たちは啓示という御言葉を通して神様の愛を改めて教えられました。神様は一人一人をおろそかにすることなく大切に思ってくださる方です。私たち一人一人は御前に覚えられています。また募集されていった先でも神様の憐れみがあったように、私たちに対しても試練の中においても神様の恵みと憐れみが尽きることはありません。そして2点目に学んだことは、私たちも罪の奴隷から解放され、神の民とされたということです。イエス様によって罪に対する報酬はもうすでに支払われたのです。私たちはもはや罪の奴隷ではなく義の奴隷です。私たちは私たちの名が天に記されていることを喜びましょう。そしてこれらの神様の恵みに応答しましょう。神様が喜ばれるのは私たちの心です。救われた感謝と喜びをの心を主に捧げましょう。そして自分自身を主のご栄光のために捧げてまいりましょう。一言お祈りいたします。恵み深い私たちのお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちはこの啓示の箇所からもあなたが一人一人を大切に思ってくださるお方であることを学びました。それにつけても神は愛なりとある先生は言われましたけれども、本当に聖書のどこを切っても あなたの愛が溢れてきます。あなたの愛が私たちを包み込んでくださることを心から感謝いたします。そしてあなたの愛のゆえに、あなたは一人子を支えてくださり、そのイエス様によって私たちは罪から解放されたことをありがとうございます。身代わりの死を遂げてくださったイエス様の愛をありがとうございます。今はあなたの子供です。あなたのもとに立ち返ることができたこの恵みをありがとうございます。すべてはあなたからの恵みです。どうぞ私たちがこの恵みに、またあなたの愛に応答して、感謝と喜びをあなたに捧げることができますように、そして自分自身を清い生きた供え物として捧げていくことができますように、どうぞ導いてください。今週1週間もあなたが共にいてください。神の国にこの世にあっても生かされている恵みを覚えさせてください。心からの感謝を込めて、愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。